山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部ウェブオープンキャンパスについて、山梨大学教育学部科学教育講座、清水博之准教授にお話を伺います。では清水先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。山梨大学教育学部科学教育講座で数学教育を担当しています、はい、清水博之と申します。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。清水先生は、山梨大学まず教育学部の先生でいらっしゃいますが、はいはい、教育学部ってどんな特徴があるんですか？
はい、山梨大学の教育学部は人とつながる、未来が広がる、教育を作るというキャッチコピーのを掲げて、山梨県内の教育、教員養成の中核大学として意欲と実践力の高い教員の養成を目指している学部です。
はいはい、具体的にはどういったことに取り組んでらっしゃるんですか？
はい、教育を作る力を育てる梨大教育7つのポイントを掲げています。
7つのポイント、はいはい、
1つ目は少人数グループでの学びです。2つ目には複数講師の教員免許の取得、3つ目には多彩な教育プログラム、4つ目には成長を実感できる教育実習、5つ目に子どもと出会う教育ボランティア、6つ目に手厚い教職支援、そして7つ目に人の輪を大切にする学習環境です。
はい、以上7つのポイントがあるということなんですが、はい、これは一つ一つ教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、はい
はい、ではまず一つ目からですね、はい、
少人数グループの学びです。本学部は一つの学年の定員が125名です。
はい
はい、この人数がさらに専門領域や教科を学ぶ12のコースや系に分かれていますので、10名前後の少人数の編成となっています。
10名前後というとかなり少ないですね。
はい、ですので必然的に少人数グループワークによる、授業科目が中心になります。それを柱に教職や教科等を共に学び合うことができるようになっています。
となると、当然学生さんたちの関係性も深まるでしょうし、はい、あと先生方との距離感も近いし、はい、その中で例えば何か質問があったら、はい、もう気軽にこう話しに行ったりとかっていう環境が整ってるっていうことですか？
はい、学生に聞きますと、気軽にその研究室を訪ねて、教授の先生に相談ができたり、質問ができたりと、あるいは学生同士でいろんな議論をするということが非常に活発に行えることがとてもいいというふうな評判をいただいています。
仲間っていう感じですね。
そうですね、はい、
では2つ目のポイントお願いします。
複数講師の教員免許の取得です。
はい、
山梨大学教育学部は大学4年間のカリクラムに複数の講師の免許取得が最初から位置づけられています。
はい、
複数講習、例えば小学校と中学校高等学校の数学の免許というように、さまざまな発達段階の子どもの姿を学びますので、子どもの発達のつながりが見えて教育の本質に迫ることができます。
なるほど、はい、こう細切れぶつ切れな感じじゃなくて、はい、全部一貫して見られる目線が養われるっていうことですね。はい、では3つ目お願いします。
多彩な教育プログラムです。
はい、
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教員免許のほか、学校図書館司書教諭、それから学芸員、社会教育主事、日本語教員、そして理科教員の中核となるコアサイエンスティーチャーの免許を取得することができるようなプログラムが用意されています。
幅広い。
はい
はい、そしてあと留学とかもあるんですね。
そうですね、はい、留学のプログラムも用意されています。
はい、本当に多彩ですよね。
はい、
では4つ目お願いします。はい、
成長が実感できる、教育実習です。
はい、
教育実習は教育学部にとって学生にとって最大の授業になります。
そうでしょうね。
はい、主な実習先となる付属学校園は、大学から徒歩圏内にありますので、充実した支援の下で教育現場や子どもたちの実態を知り、自分自身の成長を実感できることということが特徴になります。
これ実習って大体皆さんどのぐらいの期間されるんですか？
2つの講師を行きますので、3週間ずつ前期後期と2回3年生のうちに行います。
じゃあ実際にこう自分がまるで先生のようにちゃんと教える、はい、教鞭を取るっていう授業があるんですか？
はい、そうですね、ほとんど先生と子どもたちに呼ばれて、 そして教壇の前に立って、50分や45分なりの授業を行うという形になります。
すごい、まあ、なんか最初はタジタジな、はい、学生さんたちもいそうですけど、だんだんやっぱり慣れていくものですか？
そうですね、学生に聞きますとやっぱり教壇に立つと景色が違うというふうに言いますので、その今まで教わっていた側が教える側に立つっていうのは、だいぶこの変換が必要になるということで、
はい、
子供学生にとっては非常に勉強になる、そういう実習機会になると思います。
はい、そうですよね、はい、では5つ目お願いします。
子どもと出会う教育ボランティアです。
はい、
学生の自主運営による教育ボランティアは1年生から活動できます。
はい、
学校で子どもと接しながら子ども理解を深めることができます。
うん、
県内の教育施設の受け入れ先が約70箇所あり、その中には学校のほか児童養護施設や児童センターなども含まれており、学習補助やスタッフとしてボランティアが可能になっています。
ボランティア、具体的にはこうどういうことを行うんですか？はい、
授業の中では先生が授業されているときに補助として子どもの側について、例えば問題を解くときにその問題について一緒に考えたり、それからあるところではその休み時間も一緒に遊んだりとかっていうふうなことで、はい、あるいは放課後に学習を一緒に勉強したりとかっていう形でボランティアをさせていただいています。
じゃあちょっと身近なお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな感じの立ち位置ですかね。
はい、先生と呼ばれるわけですけれども、基本的には本当に先生と生徒の間みたいな感じで教室で一緒に授業を受けるような形になります。
いいですね。では6つ目お願いします。
手厚い教職支援です。
はい、
教員就職のための支援は専任教員と学部教員が連携して実施しています。
はい、
教員採用後を見据えた教員採用試験対策で真の教師力を育むことができます。大学3年生の後期から体系的な教員就職のための対策講座が計画されています。
はい、それで皆さんそうやって教職を取られて先生方になっていく、はい、ということですよね。はい、では最後7つ目ですね。はい、お願いします。
手厚い教職支援です。
はい、
教員就職のための支援は人の輪を大切にする学習環境です。
はい、
私たちは学生、教員、子どもとのつながりを大切にしています。
はい、
なぜなら教員は同僚や児童生徒、地域の方々などとの人とのつながりが大事だからです。人との輪を学生時代から大切にして、それを作るために人と出会い、つながり、学びを広げ、共に教員の未来を作ることができるということが特徴になっています。
はい、そうですよね。教育の現場だけじゃなくてその地域ともつながっていくっていう目線って大事ですよね。
は
い、
そうですね。これからのやっぱり学校は開かれた学校ということで、地域の方々と共に子どもたちを育てるっていう、そういう視点が非常に大事になりますので、この人とのつながりというのは非常に大事になります。
はい、ということで以上7つのポイントをご紹介いただきました。そして先生、教育学部のオープンキャンパスなんですが、新型コロナウイルス感染症の影響ということで、ウェブオープンキャンパス今年は開催されるわけですよね。はい、どんな内容になっていますか？
山梨大学のホームページにおいて、7月下旬から大学の紹介を配信します。
はい、
教育学部も学部全体の紹介、今年度に変わる入試制度についての説明、そして在学の学生による各コース系の紹介を行います。また8月9日にオンラインでウェブ相談会説明会を実施します。
はい、
これは直接 Zoom を使って高校生や保護者の方から質問に答える機会となります。
今年はやはりイレギュラーなことが多いから、生徒さんも保護者の方も不安なこと多いと思いますけど、
そうですね、さらに入試が変わるということもありますので、非常に関心は高いのではないかというふうに思います。
そうですね。はい、これ申し込みってどうしたらいいですか？
はい、大学の紹介についてはオンデマンドで、7月下旬からいつでも見られるようになりますが、
はい、
8月9日に行われるウェブ相談会と説明会については山梨大学のホームページから申し込みができます。現在まだその案内が出ておりませんが、7月の下旬頃にその申し込みができるようになりますので、本学のホームページをチェックしていただきたいと思います。
はい、わかりました。
これは受験生だけでなく 1,2 年生や保護者の方でも参加できます。
はい、では最後になりますが、山梨大学教育学部受験を考えている生徒さんに清水先生からメッセージをお願いします。はい、
受験生の皆さん、 山梨県の教員を目指すのであれば、山梨大学教育学部はその夢の実現に最適だと思います。まあ、それは山梨大学がこれまで山梨県の多くの教員を輩出していますので、教員になってからでも先生同士の縦横のつながりができ、共に子どもたちのために力を合わせて教育活動を行うことができるからです。新型コロナウイルスの感染拡大で受験勉強に集中できる環境がなかなか作り出せないかもしれませんが、
はい、
そのような中でも動じず、やるべきことを誠実に丁寧にこなせるよう頑張ってください。そして皆さんがご入学をすることを心待ちにしております。来年の4月にお目にかかれるのを楽しみにしています。
はい、心強いメッセージどうもありがとうございます。それでは山梨大学教育学部清水先生、今日はどうもありがとうございました。
このような機会を作ってくださって本当にありがとうございました。
失礼いたします。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。